お座りください。本日の聖書箇所はマルコによる福音書11章20節から26節です。新約聖書84ページです。マルコによる福音書11章20節から26節、新約聖書84ページです。それでは拝読いたします。枯れたイチジクの木の教訓。翌朝早く一行は通りがかりにあのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください。あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく、祈り求めるのはすべてすでに得られたのと、信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。それでは、鳥なしの祈りに続き、説教、祈りの原動力と題しまして、桜子、牧師に、メッセージをお願いしたいと思います。
お祈りします。ハレルヤ。恵む深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日はこのように雨の中でありますけれども、私たち一人一人の足を守りくださり、私たちを変わらずに愛してくださり、私たちの名を呼び励まし、今日このところまであなたが私たちを導いてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちがどうぞ御霊に満たされて、この雨のごとく私たちに今日の礼拝を通して御言葉を通して、あなたの聖霊の恵みを豊かに注いでくださり、私たちが今日この礼拝を終えて立ち上がり、あなたの使命に出ていくものとなることができますように、どうか聖霊様、あなたがこの場所を満ち溢れてくださり、私たちの内をあなたが光照らしてください。どうかあなたが御言葉のうちに命を注いでください。どうか語る者の唇をあなたが清めてくださり、今日あなたが語りたいと願っておられること、あなたの情熱、あなたの十字架の愛がこよなくここで大胆に語られていきますように、聖霊様どうぞ憐れみ助けてください。また今日ここに集った者の中には、さまざまな問題の中、また病の中、さまざまな罪の中、いろいろな者たちが私たち抱えております。どうか主よ、あなたが御言葉を使わし、その御言葉によって癒しを与えてください。今日もあなたのこの十字架の真下で私たちに祈ることを教えてくださり、どうか私たちに病から、またさまざまな問題からの解放を与えてくださいますように心からお願いいたします。今日はこのようにしてここに来ることができない愛する兄弟姉妹の上にも、あなたが等しく望んでくださり、等しくあなたが祝福を注ぎ、また共に立ち上がっていくことができますように、主をどうぞすべてをあなたが今日の礼拝をもってあなたが豊かに祝福してくださり、私たちのうちにお住まいくださいますように心からお願いいたします。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。感謝し尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。今朝もこのようにしてですね、愛する皆様と共に誠の救い主であるイエス様を礼拝することができるこの幸いを覚えて、心から感謝いたします。 またですね、朝日羊のお祈りにありましたけれども、先週はですね、牧師就任礼拝を本当に皆様の熱い信仰と祈りの中でですね、送ることができました。またですね、愛賛会においては本当に皆様の熱いですね、励ましをいただいてですね、本当に、力をいただきました。ですね、もう本当に今、玉川教会は子供たちから若者、そして本当に信仰の大先輩に至るまでですね、まんべんなく主がですね、本当に備えてくださり、そして聖霊で満たしですね、一人一人が本当に喜んで教会に仕え、そしてですね、本当に宣教の働きをなさっていることを、本当に主を心からですね、賛美いたします。どこの教会もですね、このようになっているとは限らずですね、今多くの教会が本当に若者たちがいなくなっているですね、その現実があります。まあ、私の主人はですね、カトリックに通っていますけれども、主人のですね、カトリック教会においてもですね、若者たちがどんどん減っている。そして献身者が起こらないですね、そのような現実があるというふうにですね、聞きました。それゆえですね、この玉川教会に来ると、なんで玉川教会はこんなにですね、盛り上がってるんだろうな、なんでこんなに若者が多いんだろうなと言ってですね、主人が不思議があってですね、もう本当に今玉川教会が恵まれてるということをですね、感じているわけでありますけれども、これこそがですね、私たちが本当に今、世界宣教の恵みであると心から思います。先週のその愛賛会においてもですね、若者を代表して、望む兄弟がですね、もう任せてくださいとですね、もう、どんどん僕たちにをですね、使ってくださいと言ってですね、大胆にそのようにですね、望む兄弟がですね、言ってくださいました。そしてもう、それを聞いて皆さんですね、すかさず、聞いたよとですね、もうそれはね、もう踊れないよという感じでですね、もうすかさず皆さんが、もういただきましたと言ってですね、もうその信仰も本当に素晴らしいですけれども、そのようにですね、主が育ててくださっているということを本当に深く覚えて心から感謝いたします。ますます私たちはさらに若者たちですね、若い人たちが増えて本当に、そしてさらに献身する人たちですね、世界選挙に出ていく人たちが起こされていくことを切に願っております。そしてですね、また今日は沖縄からもですね、来てくださっている方がいらっしゃいますけれども、私たちのですね、野口宣教師も今日は沖縄の石峰教会というところでですね、礼拝をに預かり、そしてそこで、世界宣教の証をなされるということです。今きっと同じ時ですね、沖縄の方で先生が礼拝を守っていらっしゃいます。先生はですね、ちょっとこの間の昨日土曜日ですね、先生と今金曜日から先生は沖縄の方に行っておられるんですけれども、昨日ちょっと先生と朝ですね、電話がありまして、そして本当に恵まれてるというお証をですね、先生が話してくださいましたので、ちょっとそのことを皆様にもですね、お伝えたいと思いますけれども、まあ、先生は昨日から始まるですね、女性連合バプテスト連盟の女性会の働きのですね、学習ツアーに行ってるわけでありますけれども、先生は金曜日から私の姉のですね、倉成桃子姉妹が通っている五夜教会というところに金曜日から先生は行かれて、そして五夜教会で一泊されたわけであります。でその時にですね、本当に五夜教会を建てるものも本当に素晴らしいんですけれども、それもですね、先生がもう素晴らしいところで本当に恵まれましたというお証をされ、そしてですね、その主任牧師であるですね、彦文先生という先生と、またそのさらにですね、上の90歳近い今ですね、文蔵先生という先生が、そのお父さんですね、いらっしゃいますけれども、その先生方と本当に深い交わりをして、そしてですね、朝土曜日には朝祷会というのが五夜教会ではあるそうで、朝の祈り会ですね、その祈り会に出席して、そして出席した婦人たちが朝食を作るそうなんですけれども、その朝食に、婦人たちの朝食にですね、先生一緒に預かって、そしてその婦人たちがもうですね、この桃子姉妹の母教会のこの先生に会えるということをですね、本当に喜んでですね、そしてもう先生はですね、彦文先生たちにも本当にお世話になっておりますということをですね、語られて、そしてもうなんか担任がですね、挨拶に来たようですねということをですね、みんなで本当に喜んでいたそうです。 そしてさらにですね、本当に神様の備えは素晴らしいと思うんですけれども、彦文先生ですね、その主任の彦文先生はですね、進学校ではないんですけれども、組織進学を教えてらっしゃるそうです。で、それでですね、その教会を持ち回りで回って、それぞれの時にですね、その彦文先生は組織進学を教えるそうなんですけれども、ちょうどその時はですね、土曜日の朝は、ゴヤ教会でその進学の授業がある。そしてさらにそこで組織進学の授業をするということで、ですね、野口宣教師はインドネシアで組織進学を教えられる先生ですから、あそこでですね、ぜひ先生、お話をしてくださいということで、そのゴヤ教会で組織進学の話か証かもしれませんけれども、そのような話の時もですね、主が与えてくださったということをもう本当にですね、主が全てを整えてくださり、インドネシアに行く前にですね、そのような授業の中で証する機会も作ってくださりですね、もう本当に、これが宣教の恵みであるということをですね、改めて深く覚えました。もうですね、主のご計画ははるかに私たちの思いを超えてですね、私たちが思ってもみないところでですね、道を備えていてくださる。恵みをですね、もうですね、主はこう手にあってですね、持って待っていてくださるということをですね、私たちは知るわけであります。先週の御言葉の通り、私たち教会が主からいただいたこのリバイバルと世界宣教の使命をしっかりと握りですね、そして御言葉、祈りにしっかりと立ち続けていくならば、主がすべての必要を備えてくださるということ、そして時にですね、どんなに困難なと思われる、そのような人間の目にはですね、不可能、そのように思える状況にあっても、主はモーセがですね、御言葉と祈りによって海を二つに分けたように、主が必ずその問題を解決してくださり、海を二つに分け、そして私たちを前進させてくださるということです。改めて私たちは本当にそのことを覚え、ですね、固くそこに立ちたいと願わされるものであります。先生のお話を聞きながらですね、本当にそのようにいよいよ玉川教会が道が開かれていくということ、教会で語られる宣教を私たちは聞き、そして教会が祈りの手をですね、高く上げ続けていくならば、その時に先日出エジプト記14章で私たち読みました、主が戦われるということ、私たちがですね、自分が出てて戦うんではない、そのところで私たちが戦う戦い方は御言葉をしっかりと聞き、そしてその語られる御言葉に従順にした長い祈りの手を高く上げ続けるというと、その時に主ご自身が先頭に立って、これほど強いことはありませんよ。私たちが先頭に立ったらですね、もうすぐにもうヘラヘラヘラとなってしまうんですけれども、主が先頭に立って私たちを導いてくださるからですね、私たち何も恐れることはない。まさに先週ですね、出エジプト記にありました、恐れてはならない、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい、アーメンですね。私たちはその信仰に立って、今日もですね、本当に大いなる主の救い、御業を見ていきたいと、見させていただきたいと思います。それゆえに、私たちが御言葉の命をにですね、しっかりと御霊によって私たちの内が満たされて、私たち自身が何よりも作り変えられていかなければならない。これが主の願いです。ですね、いろんなことが大きく動いていく、また多くの救いが、それが何より主の願いですけれども、そのことによって何よりキリスト者である私たちの内側がですね、古いものが過ぎ去って新しいものが日々生み出されていくということ。そして、ですね、主に栄光を開始する。これがもう主の切なる願いです。そして本日はですね、先ほど聖書、箇所を読みましたマルコによる福音書11章のところを開いていただきたいと思います。このところはですね、今年に入ってから何度もこの御言葉を語られました。イエス様がこの日曜日にですね、エルサレムに迎えられて、このちょっと前から行きますと11章のところでですね、イエス様がエルサレムに迎え入れられ、そして月曜日には、ですね、ご存知のようにこの15節からのところで、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。商人たちがですね、たくさんこの神殿の中にいて、そして何よりも祈りを捧げなければならない。その時に本当に主が御臨在してくださる。そのような神殿で亡くなっていた。 そのことをですね、イエス様は激しく怒られてですね、もうですね、置いてあるものをひっくり返されて、そこでですね、イエス様がそのように語られました。そしてその続きでですね、今日読んだところがですね、火曜日に翌日となっております。翌日、早くに弟子たちと共にイエス様は、この先を歩みました。そしてそのところでですね、私たちが今日ここの流れをですね、見るならば、ここにおいて私たちの教会が祈りの教会となるということ、そしてそれは具体的にどのような祈りが神殿で満たされていなければならないかですね、それが今日の十一章の20節からのところに書かれていることではないかと思います。すなわち、それはですね、ここで22節のところで、そこでイエスは言われた、まず一つ目、神を信じなさい、です。神を信じなさい。そしてここはですね、言語では、エケテピスティンセウとですね、書かれている。で、ここはですね、いろいろ訳が訳されるところでありますけれども、一つはですね、神の信仰を持ちなさい。Have faith in God ってですね、英語で言うと。神の信仰を持ちなさい。とですね、訳されるところでもありますし、すなわちそれはもうですね、神様ほどの神様級の私たちが信仰を持って祈るということ。そしてもう一つは、神の中に飛び込むということです。それが信仰です。私たちのですね、 Believe into God ですね、 in だけではない、私たちが into しっかりと神様のうちに入っていくということ、片足突っ込んで片足ずつではない、すべてをこの全身を神様の御手に委ねていくということ、それが神を信じる信仰、神を信じなさいということです。ですね、皆さんお気づきになったかどうかわかりませんけれども、ヒューマン先生がですね、インドネシアからお土産を持って、帰ってきてくださって、ですね、あそこのホールの掲示板の上にですね、木の文字でですね、Nothing is impossible with God というのですね、皆さんお気づきになりましたというか、そのようにですね、先生が私たちに買って帰ってきてくださいましたけれども、そのように私たちが Nothing is impossible with God。 神によるならば何一つ不可能なことはないですね。神は必ず全てを与えてくださる。この神の信仰にですね、神様は全てを持っておられる。神様が主は持っておられないものは何一つない。私たちは何もありません。でも主が持っていらっしゃるから、その主を信じていくならばですね、この後にここで書かれているように、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めといい、そして少しも疑わずに自分の言う通りになると信じるならばその通りになる、その信仰を持って、そのですね、私たちがここで二つ目のところでは宣言しですね、立ち上がって海に飛び込めと言いなさい、そしてそこにおいて少しも疑わないならばその通りになる。さらにそのように私たちが確信を持って祈ったならば、その祈り求めるものはすでに全て得られたと信じなさい。そうすればそのようになるというふうにイエス様が今日このところで語っておられます。神を信じるということ、神の信仰に飛び込むということ、そして私たちがしっかりとこの口を持ってですね、イスラエルの民のようにですね、また多くの者たちがそうであったようにですね、ちょっと問題が起こると、神様はもうおられないんじゃないか。あの時は良かったのにな、あの頃に戻れば良かったのにな、そのような私たちのうちに生まれる、そのような不信仰のですね、言葉を取り除いて、私たちが海に飛び込め、そのような信仰の宣言を持って、私たちが言うならば、その祈りが聞かれていくということ。ですね。それゆえ私たちがこの教会で祈りを捧げるときに、その信仰に立ち、私たちはいつもですね、宣言して祈っていかなければなりません。病は癒されたですね。私たちの愛する家族はもうすでに救われていると確信を持ってですね、私たちは祈っていかなければならないですね。そこにおいて勝利か敗北かわからないような祈りではない。もうすべてにおいてイエス様は完璧に勝利してくださっている。その信仰を持って祈るですね。その時にはまさにヘブライ人の手紙の信仰のところでですね、十一章一節で、語られておりますけれども、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですと。まだ見えていない、祈った時にですね、まだ山は動いていないかもしれない、そのように見える現実がある、しかしそれでも 山は動かせます。山は主を必ず動かしてくださいますですね。私たちの愛する者たちを救ってくださいます。そのように宣言して祈るならば、私たちはそこにおいてまだ見えていないその事実を、もうすでに信仰の目によるならば確信することができる、確認することまでできる。それが私たちがですね、本当にこの大胆な信仰師からいただきたいと願います。いつもですねお話しするんですけれども、ジョエル・オースティンというですねアメリカの先生が、もう大きな教会を牧会されている牧師先生がいらっしゃいますけれども、その先生はですね、いつも、本当にアメリカの牧師先生はいつもですね、大胆な信仰を持ちなさい、そしてですね、宣言しなさいですね、まだ何か叶っていない、でもその言葉が、それこそですね、創世記で神様が光あれと言った時に光があったように、まだ神様が語られる前には何も起こらなかった、でも神様が光あれと言って語った時に光が生じたように、あなたたちも宣言していかなければならないとですね、そういうメッセージを、いつも力強いメッセージをですね、そのジョエル・オースティン先生も語られるんですね。でそしてですね、ある時、去年か一昨年だったでしょうかですね、非常に私が風邪からですね、体調を崩し、そしてさらに喘息にかかってですね、もう本当に起き上がれない時にですね、ちょうどヒューマン先生が、今ジョエル・オースティン先生のですね、メッセージが素晴らしいから、ぜひ聞けるか、聞ける状態かわからないけれどもですね、ぜひ聞いてみてくださいということで、ですね、メールで送ってくださったんで、で、その時のジョエル・オースティン先生のメッセージがですね、say soというメッセージでした。言いなさいってことです。そのように御言葉に書かれているようにあなたたちも言いなさいということです。そういうメッセージがそこで飾られてですね、もう大変私はですね、そのベッドに横たわりながらですね、 iPhone 片手に、もう本当に起き上がることもできない状況だったんですけれども、その iPhone を聞きながらですね、もうそのメッセージに励まされ、そしてその中でジョエル・オースティン先生はですね、皆さんを立たせてかどうだったかわかりませんけれどもですね、私が宣言した後に続けて言ってくださいというふうにですね、言うんです。そうすると会場の人たちがもう立ち上がってですね、手を挙げて、そして、ジョエル・オースティン先生がですね、I'm strong! 私は強い!そのように言いなさいって言って、その会衆の人たちに言うわけです。そうすると会衆の人たちは、I'm strong! そして、I'm courageous! ですね、私は勇気がある!そのように宣言しなさい!そうすると会場もそのように言ってですね、そして、I'm healthy! 私は健康ですということを宣言しなさい。で、私はもうそのようにしながらですね、I'm healthy! I'm strong! 私は勇気があると言ってですね、もう倒れそうになりながら、それでももうなんとかもうですね、声を発しながら、私は健康です、もうこんななってるんですけれども、イエスによって立つならば I'm healthy ですね、 I'm strong、 私に何も恐れることはない、何もですね、私は怖がることはない、そのようにですね宣言して、それで本当に力をいただきましたけれども、そのようにして私たちが宣言を持って神を信じて祈っていくときに、大きな問題は解決されていくということ。そしてそれをですね、事実、イエス様がこの枯れた一軸の教訓で教えてくださっているんです。ですね、この十二節のところに、イエス様はですね、旅を歩んでおられたときに、この葉の茂った一軸の木を遠くから見られ、そして実がなっていないからとですね、近寄られた。しかしその葉のところ、葉は茂っていたけれども、実はなっていなかったですね。そのことにおいて、イエス様は、その木に向かって、今からのちいつまでも、お前から実を食べるものがないようにと言って、イエス様はそのように一軸に向かってですね、一言、権威あるお言葉で宣言して言いました。そしたら、今日のところでは翌朝一行が通りがかったときに、その一軸の木は根元から枯れていた。イエス様の一言ですね、そのお言葉によって根っこから一軸の木をですね、腐らせるほどですね、それほど変えられるほどこのイエス様のお言葉に力があったということ。そしてその後にイエス様が私たちにそのように祈りなさいと言っているということは、私たちがそれぐらい私たちの信仰者の祈り、また宣言して祈るということには力があるということです。一軸を根っこから枯らしてしまうほどのですね、根元から作り変えていくほどの、それほどの力があるということ、そのことをですね、ここでイエス様が実をもって、実践をもってですね、私たちに表してくださっている。それいえ、その信仰に立つということ。そしてですね、今日は一番ですね、この中で、さらに私がですね、今日は御言葉を取り継がせていただきたいと願うこと。この後のところです。25節からのところです。 ですね、このところをですね、立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば、許してあげなさい。そうすれば、あなた方の天の父も、あなた方の過ちを許してくださる。私たちの祈りは信仰によって立ち、宣言して祈り、そしてそこで終わってはならないんです。続きがイエス様がですね、語られた。あなたがもし祈るときにですね、そのときに山を動かす、それほどの祈りを捧げるとき、もしあなたのうちに憎しみがあるならば、誰かを許してない思いがあるならば、あなた方は許してあげなさい。そのことをイエス様がここで語られているということをですね、私たちは今日しっかりと御言葉に聞きたいと思います。ここが、そして山を動かすための最も大切な力になるということ。ですね。そのことを私たちはこの御言葉においてですね、知り、そして許すことを通して、私たちがしっかりとこの勝利の祈り、山を動かす祈りに勝利していきたいと願います。今日も主の祈り、毎週ですね、主の祈りを捧げますけれども、主の祈りで祈られる祈りはですね、我らに罪を犯す者を許すがごとく、我らの罪をも許したまえです。私の罪を許してください。そうすれば、誰かの罪を許しますという祈りではない。我らのに罪を犯す者、何か他者からですね、私たちが何かを受けたときに、そのときに私たちがですね、その他者を許すことによって、私たちの罪をも許してください。それが主の祈りで、私たちが捧げる祈りであるように。ですね。そしてイエス様が福音書で許しなさい。そうすればあなた方も許されるとおっしゃったように。また与えなさい。そうすればあなた方も与えられるとおっしゃったように。私たちの信仰はいつも私たちが行動することが先であるということ。私たちが許されたから、私たちがこうしてもらったから、私たちが与えられたから与えるのではない。私たちがイエス様の十字架によって、私たちが罪許されて、ですね、許しはあるんですよ、先に。ですね、イエス様の十字架において、私たちは許され、そして許されたものとして、私たちも先ほどですね、かな先生が賛美を導かれた時におっしゃっておりました。私たちの罪のために、イエス様が私たちを許すために、先ほど賛美しました、十字架において、イエス様が血を流してくださった。だから今、私たちも、許す、その信仰のためにですね、その私たちがそのために、許すために救われたということ、そのことを先生がお語りくださいましたけど、まさに私たちはそのために、許すためにイエス様が私たちを担ってくださり、ですね、先ほどの許すためにですね、この賛美歌のタイトルそのものでありますけれども、許すためです。主の十字架、払いきれない死の代価をあざけられても歌われても祈られたのは誰のため？そのようにイエス様が全てを引き受けて苦しみ打ち砕かれて、それでも祈られたのは誰のためですか？それでも許されたのは誰のためですか？そのことを思うときに、私たちがもし、大胆に祈って、私たちが大胆に祈って、祈りに立ち上がるときに、この部分で私たちが敗北しているならば、その祈りは聞かれていかないということ。その山は動かす力になっていかないということですね。そのことを私たち、この御言葉から知ることができます。ですね、ヨハネの福音書の、ですね、姦淫の罪を犯した、女性の記事を8章にありますけれども、女性の記事をですね、皆さんご存知かと思いますけれども、ある一人の女性がですね、姦淫の罪を犯した。ですね、その時に、この立法では、その姦淫の罪を犯した時に、その人はですね、石打ちの刑にされなければならない。そのような女性を、ですね、人々はイエス様のもとに引きずり引っ張り出してきた。で、その時に、その女性にですね、どうしますか？この人は姦淫の罪を犯したけれども、イエス様はこの法によるならば、石を投げつけて、この人はですね、そのような刑に処せられなければならないけれども、イエス様はどうしますか？と言ってですね、これはイエス様がどうされるか試そうと思って、この人たちは連れてきたわけです。しかしその時に、イエス様はこのようにおっしゃいました。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。もしあなたたちが全く罪を犯してない、そう思う者たちがいるならば、あなたがこの女性に対して石を投げつけてもいいでしょう。そのようにイエス様は言われました。しかし、その後どうなったでしょうか。ですね、その後、ここで聖書で書かれているのは、これを聞いた者は年長者から始まって、一人また一人と立ち去っていった。 そして最後誰も残らなかったですね。最後女性とイエス様が一対一になった。すなわち誰一人として罪を犯したことがない、誰一人としてですね、この女性に石を投げられることのいる人はいないということです。そのことがイエス様はですね、ここにおいて語られているということです。もし誰も罪を犯したことがない人がいるならば、その人が石を持ってですね、その人を裁くことはですね、別に間違ったことではないかもしれない。でも、この世において罪を犯していない、犯されなかった人、罪は全くない人はイエス様一人、ただ一人です。他の誰もですね、正しい人は誰一人としていないと、パウロがそのように言っているように、罪を犯していない、犯したことのない、そのような人は誰もいない。しかし、その時にですね、イエス様が、その人たちが全員立ち去った時に、イエス様はこの女性に言われました。それでは私もあなたを罪に定めない。ですね。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。そのようにイエス様が女性にですね、私もあなたを罪には定めない。私もあなたを許すということです。それゆえに行きなさい。そしてこれからは罪を犯してはならない。ですね。イエス様さえ、イエス様はですね、全く正しい方、罪を犯されなかった。ですから、別にですね、それこそ石を持とうと思えば持てた。でも、決してイエス様さえそうされなかった。ですね。イエス様はその石を取ることなく、私もあなたを罪には定めない。ですね。そのようにイエス様がおっしゃった。しかし、どうでしょうか。私たちが日々生活していく中で、また私たちがですね、現在においても過去において、私たちがそのような石を未だに私たちが握っているならば、ですね、その石を誰かに投げようとですね、いつも私たちのうちに誰かを裁こう。ですね、あの人は悪い。またこの環境においても、他者においても、家族においても、ですね、この人がこうだから、あの人が変わってくれれば、あの人がごめんなさい言ってくれれば、私もごめんなさいよ、ですね。もうこれは私自身も、もう日々の生活の中でそうでありますけれども、でも、イエス様はそうはおっしゃっておられない。私もあなたを罪には定めないとおっしゃったように、イエス様はまず、私たちがその持っている石を、私たちがそれを手放し、そして心から愛する者のために許し、そして愛し、そして祈っていくということ。そのことにおいてですね、今日のマルコの伝に戻りますけれども、そこにおいて許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。まさに今日ですね、購読いたしましたイザヤ書が、それがここの中心です。イエス様の今日のですね、タイトルです。祈りの原動力。それはこのイザヤ書53章に書かれている、ここにあるということをですね、私たちもう一度ここを読みたいと思います。ですね、私たちがこの53章を読むときにですね、イエス様のこのお姿がイザヤ書53章ですね、この旧約聖書1149ページに書かれておりますけれども、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、そしてですね、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していたですね。そして私たちはこの人が神の手にかかったからですね、このような散々な目に遭っているのだ。そのように私たちは思っていた。しかし、四節で彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、ですね。そして五節のところで彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けたこの打ち傷によって私たちは癒された。ですね、ここが私たちが立つべきところ、私たちがここから十字架のここのところに立って、私たちが本当にイエス様によって私たちの罪が完全に許されて、そして私たちが今日もイエス様はですね、あの十字架上で最後十字架を取る前にイエス様は祈られました。敵に対して祈られました。父よ、彼らをお許しください。ですね。イエス様に対してですね、唾を吐きかける者、イエス様に対して槍を向ける者、そしてイエス様を殴りつける者の人に対して、イエス様はですね、父よ、彼らをお許しください。取りなしをされたということ。私たちが今日この時、 この教会にですね、本当に山を動かす祈りですね、この祈りの力を私たちがいただくときに、もう一度私たちが立つべきこのところは、私たちが十字架に立ってイエス様の許しを日々私たちが本当にいただくならば、私たちがうちにあって、あの会員の女をですね、に石を投げつけようとした、許せないですね。自分はそれほど、この人ほどは自分はひどくはないですね。それこそクリスチャン になるとですね、そういう傲慢が本当にムクムクと出てくる。あの人は救われたとかですね、自分は救われた、だから正しい。そのように私たち勘違いです。そのように思い違いをしている。ただそこにあるのは、イエス様が私たちのために十字架を負い、今もなお私たちのために取りなしてください。許してください。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか分かっていない。そのものであるということが、それが私たちの告白です。私たちは何をしているのか分かっていない。でも、その私たちのためにイエス様は今日も許してください、担ってください、愛してくださっている。ならば私たちもですね、なぜ許さずに私たちにこのですね、祈りの力をいただくことができるでしょうか。なぜ私たちがその石を握りながらですね、憎しみながら私たちのうちに愛がですね、十字架の愛がない、そのような中でなぜ私たちが大胆に祈ることができるでしょうか。そのような私たちのうちにあるですね、許せない、愛すことのできないですね、他者をいつも裁いている、いつも他者をですね、十字架に私たちがかけるようなですね、そのようなことから私たちが本当に作り変えられて、それこそ今日のですね、一軸の教訓にありましたように、私たちの内側、根っこからですね、神様が、まあ、腐ってるとですね、この教会もいつか言われましたけれども、そのような中でですね、根っこから私たちには本当に奥深くまで、イエス様のこの十字架の愛が注がれて、そして私たちがですね、この本当に、前進していきたい。そしてそのように思います。それゆえに、私たちはですね、日々、私たちが求めなければならない、それはですね、言うまでもなく、御霊によって歩きなさいということです。いつも聖霊に満たされて、聖霊によって神の愛が注がれる。それがロマ書に書かれていることです。それゆえにガラテヤ5章の16節にありますですね。日々御霊によって歩みなさい。Walk in the Spirit ですね。御霊によって歩くならば、あなたたちのうちに愛、喜び、平和、寛容、親切ですね。善意、誠意、柔和、節制、これらの良きものが私たちのうちに満ち溢れて、そしてその実を豊かに私たちが結んでいくことができる。しかし、私たちが御霊によらなければですね、私たちがすなわち祈らずにして御霊に満たされるということはありませんよ。私たちがいつも一瞬一瞬主に寄りすがりですね、祈り、主に先に求めていくときに、私たちのうちにはあります妬み、恨みですね、いろんな邪魔するものがある、主の働きを妨げてしまう、そのようなものが私たちのうちにある。しかし、私たちのうちに祈りによって御霊が注がれるなら、私たちのうちにこの十字架の愛が注がれて、私たちも許します、許させてくださいですね。私たちも心から隣人を許し、そしてもし過去においてですね、私たちがまだ許せていない人がいるならば、今日許させてくださいですね。今日私に御霊様、聖霊様迫ってください。今日許す宣言を私たちの口にさせてくださいですね。そのことを私たち祈ってまいりたいと思います。それゆえにですね、今日の最後、聖書を読んで終わりたいと思いますけれども、今日の聖書にですね、私たちが苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。主は御言葉を通して彼らを癒し、破滅から彼らを救い出されたですね。もし私たちが苦難の中で、また私たちの肉にですね、私たちのこの罪、許せないことにとどまっているならば、ここに書かれているように、私たちは破滅の中を歩んでいくものとなってしまう。しかしその中で私たちがですね、主のこの苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみ、そして破滅から彼らを救い出された。私たちを救い出してくださり、そして私たちを通して火の粉に驚くべき御業を成し遂げられるですね。私たち自身においても、教会においても、そして私たちそれぞれの家族においてもですね、そのような豊かに聖霊の本当に豊かに愛の実が、そして私たちの本当にいつもこの御業が私たち一人一人を 通して成し遂げられていく、この栄光に私たち預かりたいと思います。それゆえ主よ、どうぞ聖霊様、私たちをうちを満たしてください。そしてまず山を動かす信仰、神を信じなさい。そして山は必ず動かします。その確信に至るまでの祈り、そしてその背後にあって私たちが心から隣人を許すことができますように、心から愛することができますように、そこから私たちが、十字架から私たちの祈りが始まっていきますようにですね、そのことを覚えて、その時必ず山を動いていきますですね、必ず全ての問題は解決されていきます。このイエス様の先ほど読んだイザヤ書、打ち傷によって病は癒されたです。このイエス様の十字架の血潮がに力があります。この血潮によって癒されるですね、病は癒され、この血を流されているこの血潮によって私たちが本当に新しく作り変えられ、神の子としてですね、血の果てに至るまで証人となっていくことができるですね。それゆえ皆さん一人一人がアブラハムに語られたように祝福の源ですとですね、イエス様を信じる皆さん一人一人祝福を受けるためにあなた方は召されたのですというふうに御言葉にありますように、私たちがその祝福を大いにですね、家族において、また社会においてですね、全ての場所でその恵みを流していくことができるように、私たちは本当にこの愛を切に求めて祈ってまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたの尊い偉大なる皆を心から賛美いたします。今日あなたが私たちに御言葉を語ってくださいました。御言葉には力があります。私たちには何にも力はありません。しかし あなたの御言葉は語られたなら決して虚しく、何もせずにあなたのところに戻ることはない。必ずその御言葉があなたの使命を果たすと、そのように書かれておりますから、どうか今日語られたこの御言葉が私たちのうちに成し遂げられますように、この教会に成し遂げられますように、主よ、どうぞ私たちを憐れみ助けてください。そしてどうぞ私たちのうちに何よりもあなたの十字架において本当に許されているものとして、私たちも愛する者のために、また愛することができない敵に対して祈る、許すことができますように、今日この宣言をさせてください。私たちに今日その告白をさせてください。許します。私たちは心から許します。主よ、どうぞ私たちを内側から、根っこから腐っている私たちを作り変えてください。あなたの十字架の愛によってこの山を動かしていく、その信仰を与えてください。主よ、必ずあなたの御言葉は真実ですから、私たちのうちにそのような十字架の愛を注いでください。この教会が豊かにあなたの愛を証ししていく群れとなることができると信じます。そのためにリバイバル世界宣教、この使命を通してさらにさらに私たちの祈りを高めてくださり、私たちがどうぞ自分中心ではない、あなた中心に、十字架中心に立って祈ることができますように、主を導いてください。どうぞその祈りに立つならば、全ての問題は解決します。全ての病は癒されます。今日どうぞ愛する兄弟姉妹、問題の中にあるもの、病の苦しみの中にいるもの、主を癒してください。あなたの十字架の御血潮によって今日この時あなたが触れてくださり、癒してくださり、内側からお一人お一人を立て上げてくださいますように心からお願いいたします。ありがとうございます。主の皆を賛美いたします。十字架の御血潮を心から褒めたたえて、尊き主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございました。罪人であります私たちが、根っこから作り変えられますように、主の祝福に預かるものとしてふさわしいものになりますようにお祈りしております。